おじいさんのランプ。作、新見南吉。
翻訳、ゴールドマンサックス証券株式会社ボランティア。
その1、かくれんぼで蔵の隅に潜り込んだ藤一くんがランプを持って出てきた。それは珍しい形のランプであった。80センチぐらいの太い竹の筒が台になっていて、その上にちょっぴり火の灯る部分がくっついている。そしてホヤは細いガラスの筒であった。初めて見るものにはランプとは思えないほどだった。そこでみんなは昔の鉄砲と間違えてしまった。なんだ鉄砲かと鬼の総八くんは言った。藤一くんのおじいさんもしばらくそれがなんだかわからなかった。メガネ越しにじっと見ていてから初めてわかったのである。ランプであることがわかると藤一くんのおじいさんはこう言って子供たちを叱り始めた。こらこら、お前たちは何を持ち出すか。まことに子供というものは黙って遊ばせておけば何を持ち出すやらわけのわからん。油断も隙もない。盗っ人猫のようなものだ。こらこら、それはここへ持ってきて、お前たちは外へ行って遊んでこい。外に行けば電信柱でも何でも遊ぶものはいくらでもあるに。こうして叱られると子供は初めて自分が良くない行いをしたことがわかるのである。そこでランプを持ち出した藤一くんはもちろんのこと、何も持ち出さなかった近所の子供たちも自分たちみんなで悪いことをしたような顔をしてすごすごと外の道へ出て行った。外には春の昼の風が時折道のほこりを吹き立てて過ぎ、のろのろと牛舎が通った後白い蝶が忙しそうに通っていくこともあった。なるほど、電信柱があちこちに立っている。しかし子供たちは電信柱なんかで遊びはしなかった。大人がこうして遊べと言ったことを言われたままに遊ぶというのはなんとなく馬鹿げているように子供には思えるのである。そこで子供たちはポケットの中のラムネ玉をカチカチ言わせながら広場の方へ飛んでいった。そして間もなく自分たちの遊びでさっきのランプのことは忘れてしまった。日暮れに藤一くんは家へ帰ってきた。奥の居間の隅にあのランプが置いてあった。しかしランプのことを何か言うとまたおじいさんにガミガミ言われるかもしれないので黙っていた。夕ご飯の後の退屈な時間が来た。藤一くんはタンスにもたれて引き出しの勘をカタンカタンと言わせていたり、店に出てひげを生やした農学校の先生が大根栽培の理論と実際というような難しい名前の本を番頭に注文するところをじっと見ていたりした。そういうことにも飽くとまた奥の岩に戻ってきておじいさんがいないのを見すましてランプのそばへにじり寄り、そのホヤを外してみたり5000白銅貨ほどのネジを回してランプの芯を出したり引っ込めたりしていた。少し一生懸命になっていじくっているとまたおじいさんに見つかってしまった。けれど今度はおじいさんは叱らなかった。姉やにお茶を言いつけておいてすっぽんとキシレ筒を抜きながらこう言った。どうぼう、このランプはなおじいさんにはとても懐かしいものだ。長い間忘れておったが、今日逃亡が蔵の隅から持ち出してきたので、また昔のことを思い出したよ。こうおじいさんみたいに年を取ると、ランプでも何でも昔のものに出会うのがとても嬉しいもんだ。藤一くんはポカンとしておじいさんの顔を見ていた。おじいさんはガミガミと叱りつけたから、怒っていたのかと思ったら昔のランプに会うことができて喜んでいたのである。人 つ昔の話をしてやるからここへ来て座れ、とおじいさんが言った。東一くんは話が好きだから言われるままにおじいさんの前へ行って座ったが、なんだかお説教をされる時のようで居心地が良くないので、いつもうちで話を聞く時に取る姿勢をとって聞くことにした。つまり寝そべって両足を後ろへ立てて、時々足の裏を打ち合わせる芸当をしたのである。おじいさんの話というのは次のようであった。今から50年くらい前、ちょうど日露戦争の時分のことである。柳部新田の村に美之助という13の少年がいた。美之助は父母も兄弟もなく、親戚の者とて一人もない、全くのみなしごであった。そこで美之助はよその家の走り遣いをしたり、女の子のように子守をしたり、米をついてあげたり、そのほか美之助のような少年にできることなら何でもして村に置いてもらっていた。けれども美之助はこうして村の人々のお世話で生きていくことは本当を言えば嫌であった。子守をしたり米をついたりして一生を送るとするなら、男と生まれた甲斐がないと常々思っていた。男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。美之助は毎日ご飯を食べていくのがやっとのことであった。本一冊買うお金もなかったし、またたとえお金があって本を買ったとしても読む暇がなかった。身を立てるのに良いきっかけがないものかと美之助は心ひそかに待っていた。するとある夏の日の昼下がり、美之助は人力車の先綱を頼まれた。その頃柳部新田にはいつも 2,3 人の人力引きがいた。潮湯治、海水浴のことに、名古屋から来る客は大抵汽車で半田まで来て、半田から知多半島西海岸の大野や新米湖まで人力車で揺られていったもので、柳部新田はちょうどその道筋に当たっていたからである。人力車は人が引くのだからあまり早くは走らない。それに柳部新田と大野の間には峠が一つあるから余計時間がかかる。おまけにその頃の人力車の輪はガラガラとなる重い金輪だったのである。そこで急ぎの客は賃金を倍出して二人の人力引きに引いてもらうのであった。美之助に先綱引きを頼んだのも急ぎの秘書客であった。美之助は人力車の長居につながれた綱を肩に担いで、夏の入り日のじりじり照りつける道をえいやえいやと走った。慣れないこととて大層苦しかった。しかし美之助は苦しさなど気にしなかった。好奇心でいっぱいだった。なぜなら美之助は物心がついてから村を一歩も出たことがなく、峠の向こうにどんな町があり、どんな人々が住んでいるか知らなかったからである。